それではお読みします。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死因の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300腕なりに打って貧しい人に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められていたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。本日のメッセージは、愛が無駄に見える時と題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
改めましてもう一度おはようございます。先ほどの賛美も大変嬉しく感謝しています。お二人は教会でもちろん同じ同心の友であるわけですけど、小学生以来からずっと同じ学校で、高校も同じであると、中学校も同じであると、どこまで一緒に行くかという感じがするんですけど、まあ大変素晴らしい賛美を感謝しております。さて今日は母の日にちなみまして、愛の行いということについてメッセージをしたいと思っているわけです。まあ一口に愛の行いと言いましてもいろいろあります。多くの教会の皆さんがされる奉仕、これも愛の行いでしょうし、あるいは社会でボランティア活動とか小さな親切の行為、これもまた愛の行いだと思います。あるいはある方々は家でお母さんやお父さんの年老いた方々の介護というか重たい愛の行いもあると思います。あるいはそうですね、先ほど母の日の祈りをいたしましたけれども、家事という家族のために一生懸命やる、そういうことも一つの愛の行いだと思うんですね。で、こういう愛の行いに対して周りの人がありがとうとこう言ってくれれば、まあなんかこう満足もするし、また新しい力も得て励むこともできるわけですけれども、なかなかいつもありがとうと言われるとは限らない。無視されたりすることもあるし、またとんでもない誤解もされる場合もあるわけですね。一体どのような態度、思いで、考えで愛の行いをやり続けていくかということ、これを今日の聖書の箇所を通してお伝えしたいとこう思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。恵み深い天の地の神様、尊いあなたの皆を賛美をします。今日こうして共に集まり、ヨハネの福音書のこのところからあなたの御言葉を取り継ぎます。お一人お一人が大きなことを、小さなことを、淡々とすることを、さまざまな中に愛の行いをされていることと思います。時に海疲れ、あるいはまたこれが無駄ではないのかと思うようなこともあるかもわかりません。どうぞ今日の言葉を通して、どのような思いでこれをやり続けるか、あなたの御旨を知ることができ、また力強く立ち上がって進むことができますように、このひとときを御手に委ねて、尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アメン。さて、お話は、ちょうどイエス様が我々人間の救いを成し遂げるために十字架に入られる6日前、最後の旅をエルサレムに向けて進んでおられたわけです。で、その中でエルサレムから近いところにベタニアという村がありますが、そこにイエス様はよく通われたマルタ、マリア、そしてラザロの3人兄弟がいるうちにおられました。そこで晩餐の時が持たれたわけです。そしてこれが
彼らと地上では会う最後の時であるということをイエス様は知っていらっしゃいました。で、その時にマルタ、マリア、ラザロ三人兄弟の真ん中のマリアが高価な何度の香油を持ってイエス様に注いだんですね。ナルドの香油というのは実は、古代におけるところの大変高価な香油であるわけです。で、これは、後でも出てきますように売れば300デナリと書いてあります。1日の労働賃金がまあざっとですが仮に1万円とするならば300万円くらいはあるというような、そういう高価なもので、古代においては王侯貴族などが使うところの香油であったし、イスラエルでは、まあ、花嫁の道具の一つとして持参する、そして万が一の時にはこれを売ってというような、そういうものであるわけですね。で、ナルドの香油、どんなものか、これなんですね、アロマの奉仕をしています佐藤真紀さんに行ったらですね、喜んでこれを持ってきてくれました。どんな香りか皆さん代表して嗅いでみます。もう開けただけで受付に置いてますから、後で香りだけの嗅いでください。これがナルドの香りなんですね。確かに昨日もね、夕方持ってきてくれたんですね。もう牧師室がですね、1時間くらいちょっと蓋開けただけなんですけど香っていましたね。それほど強い、大変効果なんです。で、このナルドの香油を注いだんですね。その時に十二弟子の一人であったイスカリオテのユダ、やがて裏切ることになるわけですが、このユダが、バカなことをするなと、そんな無駄遣いをするなと、それを貧しい人に売って分け与えたならば、300デナにもなって効果があるじゃないか、こういうふうにユダは言ったんですね。実はこのユダは会計係をしていまして、お金を着服していました。それで穴埋めをどうするかということを思っていたので、この300デナにもなるようなナルドの行為を渡してくれれば、まあ、穴埋めもできてという気持ちもあったわけです。ただ表面的に見ますと、お金の効果論から言えば、確かにこれをイエス様にどっと注ぐだけ、無駄なようにも見えるわけです。だから、これを売ったら貧しい人たちにも分け与えることができて、はるかに効果的じゃないかと言えば、まあ理屈は成り立つわけです。しかしイエス様はそれに対して、イエス様はその言葉を遮ってこうおっしゃったんですね。そのままにしておきなさいと。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。貧しい人々はいつもいるけれども、私はそうではないと。イエス様はこのマリアの行為を受け入れられました。で、他の箇所を見れば、後にはこのことも記念として語られるであろうと言われているほどの行為だと、こういうことなんですね。で、ここから、教えられる愛の行為の第一の真理ですね。愛の行為という、愛の行いというものは最終的に誰が評価するのかということなんですよ。確かにマリアがしたことはお金の効果ということから考えれば無駄なように、もっと賢い使い方をすることができる道もあったかもわかりません。皆さんの中にも、毎日毎日している愛の行為や、あるいはまた、奉仕や、良き技や、あるいはボランティアや、というような愛の行いをしている、もっと賢い方法があるのではないかと、こういうように思うかもわからない。で、時には、ユダが出てきたように、その行いに対してありがたいとも思われないような、無駄なように見えるようなこともあるかもわからない。でも覚えたいことの第一は、一体愛の行いは 誰が評価するかということなんですよ。人間が評価するのではなくて、神ご自身が評価してくださるということなんですね。最終的にあなたの行いがまあ 100% 素晴らしいとか、あるいは立派であるとかいうことを思われないとしても、時には失敗だったなとか、もっとこうしておればよかったのにということもあるかもわからない。でもイエス様がユダを遮っておっしゃったように、イエス・キリストが評価されるんですね。私たちが行う愛の行いに対して評価するのは人間ではなくて神なのだということを覚えていただきたいんですね。ですから新約聖書のコロサイ人への手紙の3章の23節では、何事でも人に対してではなく主に対してするようにしなさいというんですね。あの人がこれを喜んでくれる、ありがとうと言われればそれは嬉しいでしょう。しかしそう言われない時もある。文句言われることもあるかもわからない。無駄だ、頭を使えみたいなことを言われるようなこともあるかもわからない。立派であるとか立派でないとか、あるいは素晴らしいとか素晴らしくないとか、そんなものを超えて、それが愛の行いということであるときに、神ご自身が高く評価してくださるというのが、我々を覚えたい大事なことなんですね。人を当てにしないということです。第二のことは、愛の行いの動機は何であるかということを考える必要があるんですね。例えば、私たちがボランティアにしても、奉仕にしても、まあ一般的にその動機は、誰かが困っているから助けようとか、そういう人間的な思いで、人間愛が動いているということが言えると思うんですよ。しかし、マリアの場合は違いました。イエス様は私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしたと言われたんですね。普通の葬りならばですね、まあ聖書をよく読まれる方は分かるように、持ち薬を使うわけですよ。葬りの時には持ち薬ではなくて、マリアはナルドの香油を捧げたんです。それはイエス様が私たち人間の罪のために十字架にかかってくださるという感謝から生まれた捧げ物であったんですね。遺体を腐食しないようにという塗るだけのためならば持ち薬を使ったんです。花嫁衣装のような、花嫁道具のようなものを、300万円もするような高価なものをどっと使ってしまうということは、この感謝をイエス様が十字架にかかってくださるところの、この大きな救いの道、それに対する感謝の表れはこれをもってしても足らないという、その感謝の思いがマリアの動機であったんですね。人間愛だけで動くならば、それは喜ばれる間はいいですよ。しかし喜ばれるとは限らない、続かないということもある。我々が愛の行いの原動力というか動機は何であるかというと、それは十字架のイエス様に対する感謝、これが一番の土台にあるべきことなんですね。人間愛はその次です。イエス様への感謝、神への感謝、こういうものが土台にあってこそ大きな力を生み出すんですね。マリアはそれが分かっていたんです。だから持ち役ではなくて、彼女の大事にしていた300デナリもなるだろう、ナルドの行為を、この時、この最後の時、イエス様がおられるこの最後の訪問の時、お捧げしたい、感謝を表したい、これが彼女の愛の行いの動機づけだったんですね。それがボランティアであれ、 奉仕であれ、あるいは小さな親切であれ、どんな愛の行いであったとしても、我々クリスチャンが、我々が持たねばならないものは、神への感謝というものが心の動機となって愛の行いに動かしていく。それが大切なことです。人間愛というのは、人間は変わりますから、それを相手にしていると、やっぱり失望落胆することがある。しかし神様は、ユダが批判したとしても、からい立てしてくださり、あるいはそれを受け入れてくださり、記念となるとさえ言ってくださり、お金の効果とか何とかを超えて、それを全面的に受け入れて、称賛してくださる神がいらっしゃるんです。そして私たちは、何よりも、こんな罪深いもののためにイエス様が死んでくださった、救いの道を開いてくださったという感謝というものは土台にあるべきなんですね。これが我々の愛の行いの動機ということになるわけです。最後に見たいことは、一体このようなマリアの洞察はどこから生まれてきたかということなんですよ。他の12人の弟子、まあユダを入れての場合でありますけれども、10人の弟子でさえも、この時に、イエス様が十字架にかかってくださる我々の罪のためだって分かっている人は一人もいなかったんです。イエス様が復活なさった後でさえも、今こそ神の国を作ってくださる時ですかと弟子たちは言ったくらいに、全然分かってなかったんです。3年半一緒にいるはずの弟子たちでさえも、この十字架の意味は分からなかったんです。なぜマリアはこれが分かったんでしょうか。マリアは、その前、イエス様が訪れてくださった時に、マルタは食事を一生懸命作っていたという話ができますね、ルカの福音書で。そして、マリアはイエス様のすぐそばでじーっとお話を聞いていたと書いてありますね。マリアは分かったんですね。イエス様の話を聞いている、そのイエス様の表情、イエス様の眼差し、イエス様の言葉の一つ一つの中に、ただならぬエルサレムにおけるところの最後の時が一体何のためであるのか。ということがイエス様のおそば近くに座っていてそれを悟ることができた。だから天性ではなかったんです。感性が豊かだからではなかった。イエス様の膝元で十字架の話が分かるそういう洞察をマリアは得たんですね。すごいなと思うんですやっぱり。そうするとこのような愛の行いに出ることができた一番の大きなものは、御言葉に耳を傾ける生き方の中にあるということをやはり改めて示されるわけですね。日々に御言葉に聞くマリア、そのマリアの姿勢の中に十字架が他の弟子たちが見抜けなかったそのことを深く知ることができた。そしてそれが原動力となって愛の行いに現れていく、この姿を見るわけです。皆さんも聖書をお読みになるでしょう。よく言われるのは、聖書を読むということと聖書に聞くということは違いがありますね。私は毎日毎日欠かさず読みます。で、聖書を読むというそういう時期が確かに信仰生活でもあったんですね。最初高校生になった時にはともかく聖書って何が書いてあるのかということでどんどんどんどん読んできました。それは聖書を読んでいるという感じです。それが2回目3回目4回目5回目10回目といって進んでくる時に、聖書に聞く、つまり神様はこの私を愛し私の人生を導かれる、それは神の御言葉をもってしてである、とそういうことが分かってくる。そうすると、私のなすべきことを神は時代を超えて、この聖書の言葉を持って語ってくださるということが分かっている。すると、聖書を読むではなくて、聖書に聞くという、そして事実、私の 信仰生活の中で一つ一つ神の御言葉に従って今まで来れたかなと思うんです。ここにトラクトがあります。三浦綾子さんという人が書かれた聖書と私というトラクトですね。でその中の一部分をちょっと読んでみたいと思います。私は時折、もし私が聖書を知らなかったとしたら今頃どんな生活をしているだろうかと思う。戦争中に小学校の教師であった私は敗戦を迎えてひどく虚無的な、そして懐疑的な人間になった。その私を敗戦後7年にして変えたのは聖書であった。聖書は私に生きる方向を変えさせた。今まで背を向けていた光なる神の方に私を振り向かせた。光に背を向けている間は私は自分の黒い不気味な影だけを見つめていた。が、光の方を向いたとき、影は消え、聖なる暖かい光だけがあった。無論、この光はまた厳しい光でもあった。この光に照らし出された自分の姿を、いやおうなく知らされたからである。聖書の光に映し出された私の姿は、私が知っているよりもはるかに悲傷であり、傷だらけであり、醜かった。だがその醜いままの私を拒否せずに受け入れてくれる神の愛を私は知った。キリストはあなたの罪を負って十字架にかかってくださったでしょうとある伝道師が言ったとき、私は戦慄にも似た激しい感動を受けた。この自分の罪のために死んでくれた人がいたというそのことが理屈ではなくて肌身に染みて分かったのである。本来聖書はイエスを神の子であると指し示す本である。イエスが私たちの救い主であると証しする本である。私が聖書に出会ったことは、すなわち神の子イエスに出会ったことでもあった。その神の子の愛が私を変えた。こうして聖書は私にとってなくてならぬものとなった。書いてください。こういう一回限りの生涯の中で、あなたも私も一回しか人生生きれませんけれども、神様の言葉をこのような姿勢で聞くことができて、神の御言葉に耳を傾け、私のなすべきことは何ですか、マリアはそうイエス様の膝元で聞いていたんですね。その時に十字架が分かったんですね。そしてこの愛を何とか感謝をしたいと思っていたら、イエス様は訪問された。この時しかない。彼女は300万円もするような高価なナルドの香油をイエス様に注ぎ、紙で拭いたと書いてあります。献身的な愛です。そしてイエス様に仕える愛です。ユダが批判しようと、何しようと、どのような行為に出ようと、イエス様は高く評価してください。最終的に評価されるのは人ではない、神なのです。あなたの愛の行いをいつも見て評価をしてくださるのは神ご自身です。そしてまた、その動機は人間愛というよりも十字架にかかってくださるイエス様への感謝、この神への感謝、これが動機づけです。そしてまたこういう思いが生まれてくるのは、御言葉に耳を傾ける日々の中にあるということを覚えておきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、マリアのナルドの包囲を捧げる注ぐところのお言葉を通して、愛の行いの何たるかを覚えさせられました。私どもは様々な人生、ボランティアに励んだり、奉仕に励んだり、あるいは様々な重たい介護にことをなしたり、あるいはまた小さな親切であったり、家事の営みであったり、様々な愛の行いを導かれてまいります。時には生み疲れ、目標を見失うような、そんな思いをすることがあります。しかしもう一度、本来愛の行いは誰が評価をしてくださるのか、人ではなくてあなたであること、また動機づけは人間愛というよりも神への感謝、これが動機づけであることを深く思わされます。十字架の愛に感謝して住むところの御言葉に耳を傾けていく人生をいよいよ歩むことができますように。そして私どもが少しでも置かれている環境や、また持ち場立場で あなたご自身の光を放つものとさせてくださるように、お一人お一人を励まし導いてください。尊い救い主イエス様の名を通してお祈りをします。アメン。